それでは聖書を拝読いたします。ヨハネの福音書4章の43節から54節です。第3版の聖書をお持ちの方は新約聖書180ページ、第3版は新約聖書180ページ、2017年度版をお持ちの方は184ページになります。2017年度版は新約聖書184ページになります。ヨハネの福音書4章の43節からです。さて、2日後にイエスはそこを去ってガリラヤに行かれた。イエスご自身、預言者は自分の故郷では尊ばれないと証言なさっていた。それでガリラヤに入られたとき、ガリラヤの人たちはイエスを歓迎したが、それはイエスが祭りの間にエルサレムで行ったことをすべて見ていたからであった。彼らもその祭りに行っていたのである。イエスを再びガリラヤのカナに行かれた。イエスが水をぶどう酒にされた場所である。さて、カペナウムにある王室の役人がいて、その息子が病気であった。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたことを聞いて、イエスのところに行った。そして下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていたのである。イエスは彼に言われた。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じません。王室の役人はイエスに言った。主よ、どうか子供が死なないうちに下ってきてください。イエスは彼に言われた。行きなさい、あなたの息子は治ります。その人はイエスが語った言葉を信じて帰っていった。彼が下っていく途中、しもべたちが彼を迎えに来て、彼の息子が治ったことを告げた。子供が良くなった時刻を尋ねると、彼らは昨日の第七の時に熱が引きましたと言った。父親はその時刻があなたの息子は治るとイエスが呼ばれた時刻だと知り、彼自身も家の者たちも皆信じた。イエスはユダヤを去ってガリラヤに来てから、これを第二の印として行われた。それではこの聖書箇所から、カナで2つ目の奇跡と題しまして、ユウ先生にメッセージをいただきます。
お祈りいたします。神様、今日も御言葉を通して教えてくださることをありがとうございます。語るこの者と聞く私たちの上に聖霊様ともにいてくださって、助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。過ぎた2週間、私たちはサマリアの女性とイエス様の話を聞いてきました。そして2週間のメッセージをまとめながら、この話の重要なテーマの一つが宣教であるという話を先週聞いていただきました。イエス様はあえてサマリアを 通っていくことにしたのです。そして心の貧しい一人の女性のところに訪ねていきました。彼女に対して何の偏見も持たず、へりくだって友になってくださいました。そして彼女の心が癒されること、また本当の幸せを手に入れることをイエス様は望んでいたのです。後に彼女にまかれた霊的な種によって、町の人々はイエス様のもとにやってきました。そして多くの人々はイエス様を信じるようになりました。それでイエス様の弟子たちも喜んで、霊的な種まきの労苦の実に預かったわけです。先週の礼拝2部の時には宣教に関する話も分かち合いましたけれど、サマリアの女性が受けた恵みのことに関しても多くの話を分かち合いました。律法の観点から彼女のことを見ていると、私たちはどうしてもすべての問題の原因を彼女自身のせいだと思いがちになります。律法の観点から見ると、5人の夫と別れて今夫でない男性と一緒に暮らしていることが彼女のせいに見えてきます。イエス様の時代に水汲みの井戸端は町の女性たちの社交の場でもありました。しかし彼女が人と交流しないで一人で井戸にいたこともすべて彼女のせいに見えてきます。律法の観点から見ていると、彼女は町の人々に嫌われてのけ者にされて当然だろうという推測が妥当な話になります。しかし先週分かち合いましたけれど、恵みの観点から彼女を見ていると、私たちの前で彼女の問題点はより小さなものになっていました。確かに彼女の人生の中には何度かの絶望の経験がありましたけれど、イエス様は彼女のことを心に留め、彼女の名前を呼んでくださったのです。イエス様の前で彼女は神と人々の愛を受けるにふさわしい愛しい人でありました。先週私たちはこのような話を分かち合いました。恵みの観点から眺めるこの世界は、この世の人々にとっては非現実的なものに見えると思います。世の人々にとってそれは幻想のような話です。いわゆるファンタジーの世界です。神様を、愛の神様を知らない人にとって神様の恵みはファンタジーです。ノンクリスチャンにとって罪の許しも永遠の命もファンタジーのような話です。しかし私たちクリスチャンにとって、まるでファンタジーのような神様の恵みの世界がまさに現実であることを覚えていたいと思いました。今日の箇所でも 神様の恵みと奇跡を願い求めた一人の話があります。彼はある王室の役人でした。そして彼には病気で死にかかっている息子がいました。今日の箇所を通してこの役人とイエス様の出会いの話を聞きたいと思います。イエス様はこの役人に信仰の成長を求めています。この御言葉を通して今日の箇所を通して成長する信仰の3つのステップを一緒に学びたいと思います。一つ目のステップはですね、奇跡を見たからイエスを信じた人のステップです。その人にとって奇跡は信仰に欠かせないものです。その人はイエス・キリストよりもその奇跡を求めていました。今日の箇所の前の話でイエス様はサマリアのスカルという町に2日間滞在していました。ユダヤ人たちはサマリア地方の人たちを蔑んでいましたけれど、イエス様がスカルの町にいる間、その町にはキリスト信仰のリバイバルが起こったわけです。そして多くのサマリア人たちがイエス様を信じるようになりました。スカルに来る前、イエス様はユダヤ地方のエルサレムにいました。エルサレムでイエス様は奇跡と印を行いました。そしてそこにいた多くの人々もイエス様を信じましたけれど、ユダヤ人たちの信仰はただその奇跡がもっと欲しいというまじないのような信仰でした。イエス様はそのユダヤ人たちにご自分を任せませんでした。一方サマリアでイエス様は奇跡を行いませんでした。それにもかかわらずサマリア人たちはイエス様を世の救い主として信じ告白しています。サマリア人たちは自分で聞いたイエス様の言葉によってイエス様を信じたと記されています。イエス様の故郷というのはユダヤ人の町を言っています。サマリアを除いたイスラエル、つまりユダヤとガリラヤの地方です。イエス様はユダヤで生まれガリラヤで育ちました。今イエス様がついているガリラヤの人々もイエス様を歓迎しましたけれど、それは彼らがイエス様の奇跡と印を見たという条件付きの信仰であったのです。これがイエス様の奇跡を見て信じる人たちの信仰のステップです。イエス様にやってきた王室の役人もその人々のうちの一人でした。二つ目に、 二つ目のステップは、イエス様の言葉を信じて帰っていった人です。すぐに確かめられる印はありませんけれど、イエス様ご自身とその言葉を信頼する信仰のステップです。続いてイエス様と王室の役人の話し合いを聞いてみたいと思います。イエス様がその役人に言いました。4章の48節から50節を一緒に読んでみたいと思います。4章の48節から50節です。4章の48節から50節。3、はい。イエスは彼に言われた。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じません。王室の役人はイエスに言った。主よ、どうか子供が死なないうちに下ってきてください。イエスは彼に言われた。行きなさい、あなたの息子は治ります。その人はイエスが語った言葉を信じて帰っていった。イエスの噂を聞いて王室の役人はカペナウムという自分の町からカナまで歩いてきました。その距離は約25キロメートルぐらいです。その道は今日のように整備されたアスファルトの道ではなくて険しい山道でした。おそらく丸一日の時間がかかっただろうと思います。彼がイエス様に訪ねてきた理由は息子のためでした。その息子は病気になって高熱を出し死にかかっていたからです。その役人は町の有名な医者さんに、お医者さんのところにも訪ねて行ってみましたけれど、息子の病気を治してくれるお医者さんはどこにもいませんでした。そんな中、彼はイエス様に関する噂を聞いたのです。エルサレムで行った多くの奇跡、そしてその奇跡を行ったイエス様が近くのカナに来ているということでした。そうだ、イエス様なら息子を癒してくれるかもしれない。病気になっている息子を連れていくわけにはいかないから、お願いして家に来てもらおう。そしてその役人は噂を信じてイエス様のところに訪ねてきたのです。しかしイエス様の答えは意外に冷たいものでした。あなたが私に助けを求めることは印と奇跡を見たからです。もし私がそのような奇跡を行わないとしたら、あなたは決して私を信じません。イエス様は彼を拒んだのではなくて、彼が越えるべき次の問題を教えたのです。一方、その役人は イエス様の言葉が嬉しくありませんでした。しかし彼はイエス様が息子を救う最後の望みだと思っていました。そしてイエス様の前でもっとへり下って懇願しました。主よ、おっしゃる通りです。私が求めていたのはあなたではなくて、あなたが行う奇跡でした。今私はあなたを信じます。どうか子供が死なないうちに一緒に来てください。イエス様はもう一度彼の要求を断って、ご自分の方法で奇跡を行いました。そして彼に言いました。行きなさい、あなたの息子は治ります。最初役人はイエス様の奇跡を見届けたいと考えていました。しかし後の彼はイエス様の言葉だけを信じて一人で帰っていきました。息子が癒されたという印を見せてもらうことはなかったんですけれど、ただイエス様の言葉を信じることができました。これがイエス様の言葉を聞いて信じる人の信仰のステップです。王室の役人は次のステップの信仰を持つようになりました。3つ目のステップはイエス様の言葉がいつどのように答えられたかを確かめる人です。このプロセスを通して神様の真実さ、また恵みを知るようになり、彼はもっと深い信仰へと導かれます。その役人の町カペナウムは地形的にカナより低いところにありました。それで聖書には彼が下っていったと書かれています。その役人が家に帰る途中、しもべたちが彼を迎えに来て息子が治ったことを告げました。その役人はしもべに、息子が良くなった時刻を尋ねました。その時刻はイエス様があなたの息子は治りますと言ったちょうどその時でした。この事実はその役人さんをさらに深い信仰へと導いてくれました。そして彼の家の者たちも皆同じ信仰へと導かれました。イエス様の言葉を信じることもことがもちろん大事ですけれど、その言葉がいつどのように私たちに答えられているのか、それを確かめることも大事であると教えられます。私たちが神様に多くの祈りをしていますけれど、その祈りがいつどのように私たちに答えられているのかを確かめて覚えることは私たちには大 大事なことです。このような段階を、このような段階は私たちをさらに深い信仰へと導いてくれるでしょう。これがイエス様の言葉を信じ、言葉とその奇跡を確かめる信仰のステップです。イエス様は見えないものを見えるもののように信じる信仰を私たちに求めておられます。もちろん時には神様は目に見える奇跡を通して私たちを導いてくださいます。それを通して信仰へと導かれる人たちもいます。しかし私たちの信仰がそのステップにとどまっていることを神様は望んでおられません。目で見ないで、手で触らないで信じる信仰にまで私たちが成長することをイエス様は望んでおられます。最後に質問を一つしたいと思いますけれど、皆様にとって信仰とはどういうものでしょうか。私は個人的に信じることは何でも信仰であり得ると思っていました。例えばこちらにある椅子が私の体重を支えてくれると私は信じてその椅子に座ります。それも信仰だと思っていました。例えばバスの時刻表通りにバスが来てくれることを信じてバス停で待っています。しかしイエス様は私たちの認識、認知できる範囲のものを信仰とは認めませんでした。信仰は目に見えないものを信じるものだからです。役人、その役人がイエス様の言葉を信じて家に戻ったことはある意味で、それは冒険とも言えるでしょう。ある意味でそれは賭博のようなものです。彼はイエス様の言葉と引き換えに自分の息子の命をかけたわけですから、それは冒険とも言えるでしょう。信仰とはそのようなものではないかと思います。皆様がここに集っておられることも、私が神様のところに来ていることも、実は私たちに誰もどこでも癒してもらえない霊的な病があったからではないでしょうか。私たちはその役人さんが自分の息子の命をかけてイエス様を信じたように何か欠けるものがあるでしょうか。ある人がこう言いました。信仰とは神様が実在することを信じて自分の人生すべてをかけることだと言いました。冒険でありファンタジーのようにワクワクする歩みです。 そして私たちはやがて神様の御前に立った時に、私たちが果たして信じていたこの御言葉がすべて本物であるかどうかを確かめて、神様の恵みを覚える時があるでしょう。それまで共にこの教会の兄弟姉妹として共に歩んでいきたいと思います。お祈りしましょう。神様、今日は御言葉を通して信仰の成長に関して教えてくださりありがとうございます。神様を信じることによって私たちの人生の歩みがワクワク生き生きとなりますように、私たちのすべての人生を主の御手にお委ねできるように、私たちを守り導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。